みんなの丸山動物園。この番組は1951年の子どもの日に開園し、多くの人に愛され続けている札幌市丸山動物園のポッドキャスト番組です。飼育員さんのお話を聞いて、皆さんも動物博士になっちゃいましょう。ということで、この4月ご紹介しております動物はアメリカビーバーです。お話ししてくださるのが飼育員の町田陽太郎さんです。町田さん、今週もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、先週先々週と、アメリカビーバーがどんな動物なんだよという、特徴の部分をメインで伺ってまいりました。さあ、そして今週はこの丸山動物園で飼育されているアメリカビーバーについてということで伺ってまいりましょう。今回のテーマはこちら、国内最高齢のビーバー、タンポポ。さあ、タンポポという名前の、アメリカビーバーが飼育されているよってことなんですね。
はい。
で、国内最高齢。
そうですね。今年の6月で24歳になって、今23歳なんですけど、
はいはいはい、
結構いい年のビーバーなんですけど、よく、なんだろう、23歳ですっていうと、人間でいうとまだまだ若いので、まだまだいけるんじゃないですかっていう方いらっしゃるんですけど、ビーバー飼育下での平均年齢が25歳ぐらいって言われてるので、人間の平均年齢が80歳ぐらいだとすると70代後半ぐらいの、結構いいおばあちゃんになりますので、痩せてきてるのと、日中動く時間がキューって短くなってきてるので、ちょっと心配ではあるんですけれども、夜間は元気に動いてるので、まだまだ元気なんだろうなっていう感じですね。
そもそもアメリカビーバーという動物は夜行性ということ
なんですよね。あ、そうですね、はい、夜行性ですね。
でもそれでも昼間も若いうちは結構動くもんだったんですか？
あ、そうですね、やっぱり飼育されているので、やっぱり餌出てくる時間はやっぱり昼なので、若い子はやっぱりそういう時間をこうキャッチして、ちょっと起きてきてこう出てきて食べたりっていうことをやるみたいなんですけど、うちのタンポポは眠気が勝つと、もう餌ぼって目の前に置いてもそのまま寝たりとかするので、ただ柳だけはめっちゃ大好きなのか、柳の葉っぱペッてあげると、どんなに眠くてもこうやって目つぶりながら食べたり
して、ね、目つぶりながら食べるんですね。
はい。
で、こう24歳ということにね、もうすぐなるということですけれども、飼育下だと25年ぐらいっていうお話でしたけど、野生下だとじゃあもっと平均年齢下がるということですか？
そうですね、はい、もっとまず野生下だとやっぱりちっちゃい子が死ぬのが多いので、平均年齢ガンと落ちるんですよ。
はいはいはいはい、
でも大体にその親単体でいうと20歳ぐらいまでは生きるとは言われてるんですけど。
じゃあ特にあれですか、タンポポがこう極めてこう長生きしてるよっていうわけではなくて、比較的、おばあちゃんまで元気に来たねっていう感じっていうことですかね。
はい、ただ国内ではやっぱり群を抜いて今は年取ってるというか、この間も僕ビーバー会議っていう全国のビーバーの飼育員が集まる会議がオンラインであったんですけど、
はいはいはい、
それに出てなんかビーバーの年齢グラフ表みたいのがあって、はいはい、それパッて見たらなんか0歳5歳とか十何歳とかいっぱいいるんですけど、はいはい、20代だけ一匹っていて、あ、これタンポポかと思いながら見て、あ、うちの本当に一番最高齢なんだなと思いながら、でその一個下が今確かこの間甲府の子で17歳で亡くなっちゃってるので、15歳とかに次になってくるので、結構年下ばっかりなんですよね。
でもそう考えるとね、非常に長生きしてるんだなっていうことですけど、このタンポポが長生きしているこの理由、秘訣って何だったんですかね。
わ、ちょっと他の変換さんどういう飼育方法だか分からないんですけど、僕の予想は寒さに強いって先週言ったと思うんですけれども、なんだろう、痩せてくるとそうもいかないんで、今のタンポポの部屋どうなってるかっていうと、僕よりいい生活しててヒーターがついてて、エアコンがあって、加湿器があって、サーキュレーターがあるっていう状態なんですよ。で、大体平均温度が最低15度、最高でも25度のこの10度ぐらいの間で、
一番過ごしやすいところで、
そうですね、過ごしやすい温度帯で暮らしてるっていう状態がいいのかなって僕はちょっと思ってますけど。
すごい寒いところの生き物だけど、
そうですね、
やっぱりそういった環境の方が過ごしやすいは過ごしやすいですね。
ただ暑すぎるとやっぱりダメなので、夏とかちょっとヒヤヒヤしたんですけど、25度ぐらいまでなら全然大丈夫みたいで、ちゃんとエアコンつけっぱなしにしていくと乾燥とかして尻尾ひび割れたりとかするので、なんで加湿器ちょっと あのアマゾン欲しいものリストっていうのがあるんですけど、それで頼んだら、うん、あの常連の方がその日のうちに買ってくださったみたいで、
すごい、
はい、それですぐにつけることができて、今はもうひび割れもほとんどなくなって、うんうんうん、あとはまあたまにワセリンとかも塗ってるんですけど、うんうんうん、っていう結構介護に近いような私、
うーん、は
い、
まあ、でもそういった環境で、まあ、暮らして長生きしている
なのかなっていう、ちょっと他の感がどういうか分かんないんですけど、
うんうんうん、でもそんなタンポポですけど、まあ、そもそもで言うとごめんなさい、あのちょっと戻っちゃいますけど、ビーバーっていうのは群れで生活する生き物なんですか、それとも単体で生活する生き物なんですか。
あは、だいたい4頭から10頭ぐらいの家族であの暮らしている生き物になりますので、うんうんうん、そういった意味でもうちはタンポポ1頭だけなので、
はいはい、
ちょっと問題が1個あ、うん、起きてて、あの毛づくろいするのに背中届かないんですよ。なので僕が担当し始めた当初毛玉だらけだったんですよ、
はいはいはい、
でこれじゃまずいだろう、なんか水に入った時とかに問題が起きるだろうってことで、夏の間にちょっと切らせてもらって、うんうんうん、毛玉を全部取ってちょっとはげちゃったんですけど、はい、一時期今はもう全身ちゃんと生えて、であとはそうならないように定期的に僕があの他の家族の代わりに毛づくろいをしてあげるっていうのをやってます。
本来であれば野生化ではじゃあ家族同士で毛づくろいをし合って、
はい、毛づくろいをし合って、あのビーバーって足の間から脂が出るんですけど、うんうん、それをこう塗るのもやってもらったりとかっていうのをして、あの健康を保ってるっていう生き物なので、
じゃあもともとはこのタンポポは丸山動物園では今一頭ですけれども、こう家族で群れでいたよってことなんですか。あの
黒っていう旦那さんがいたんですけれども、うんうん、その子も2001年に亡くなっちゃってるので、あのどうしても一頭になってしまってっていう感じですね。で今から新しい子ということになっても、多分あのどっちにしろタンポポとは別で飼わなきゃいけないのと、多分一緒に飼ったら飼ったで若さに負けてどんどん弱っていっちゃうとかってなっちゃうので、あの愛にあの新しい子入れればいいじゃないですかっていうわけでもない。
なるほどなるほど、
はい、
なんかあのなんとなくネズミって子供めちゃくちゃたくさんいるよっていうイメージが一般にあると思うんですけど、ビーバーは子供そんなにたくさん産まないんですか。
そうですね、
その群れそんな大きくないですよね。
そうですね、4頭から10頭ぐらいなので1回に2から3頭ぐらい産むっていう形で、結構あのたわしに尻尾がついてるみたいな子供を産むんですけど、
可愛いですね、
はい、僕も見てみたいんですけど、実物はちょっと老齢個体しか見たことない。
あ、そっかそっか、
まあ、他の園間ではあるんですけど、うんうん、子供は見たことないっていう感じですね。
でこうあれですか、その群れの中で、まあ、子供が生まれたら子供がまたちょっと大きくなったら巣立っていって、そこで新しい群れを作るよっていうのがビーバーの生態ってことなんですかね。
まあ、そうなんですけど、あの3歳ぐらいまでは群れで暮らしていって、そこからあのなんだろう、ライオンじゃないですけど、うん、あのお母さんの子育てを習うのにこうお手伝いをするっていうビーバーもいるらしくて、そこは半々らしいですね。あのそのまま大きくなったら出てっちゃうことをちょっとお母さんの元で修行してから出てくのと、で修行していく方はあのちゃんと巣の作り方とか子育ての仕方とかを学んでから出ていくっていう感じなので、なんかそのまま出てった子はどうなるんだろうっていう、
そうですね、何も習ってないじゃないということですよね。
なんか本能でやるのかわからないですけど、結構その二極に分かれるらしいです。
でなんかあれなんですもんね、このペアとしても一夫一妻制というか。
ね、そうですね、はい、一夫一妻制で、あのまたライオンになっちゃうんですが、ライオンみたいに、はい、あのオス同士争って追い出されてオスがすげえ変わるみたいなこともあんまないみたいなので、うんうんうんうん、てか むしろ縄張り争いがそんなにない野生化だと、うんうんうん、まあ、昔はあったのかもしれないんですけど、うん、今は数がだいぶ減ってるのでないみたいで、あんまりそういうのもなくて、やっぱりこう移動していった先でメスと出会って、そこでまた気に入ったところで巣を構えるっていう感じなので、
でもね、こうオスもいろんなところでね、こうペア見つけた方が子孫がたくさん増えるじゃないっていうのをね、よく動物あると思うんですけど、そうじゃなくもう添い遂げていくんですね。
あ、そうですね、あのどっちかっていうとやっぱり量より質っていう感じの、あの育て方なので、やっぱり確実にその子たちを大きくしていくっていうのをやるので、
面白いですね。だから動物によってね、その生存戦略っていうんですか、ね、が違うのが面白いですよね、 あとこのタンポポで言うと、こうタンポポの何て言うんだろう、性格というか、タンポポがよくこういった行動するんだよねみたいなところって、こう今でもいいですし、それこそもうちょっと若い時でもいいんですけど、こう何かありますか？
昔は僕ちょっと担当じゃなかったんで知らないんですけど、結構外に出たくてガラスカリカリやってる動画が、あのツイッターの方で出てたりとかする、はいはいはい、あれタンポポなんですよ、カリカリカリカリカリってやってるのがあったりとかするんですけど、今はあの日中はそんなに動いてないんですけど、夜間結構元気に動いてて、水に入ったり、あの巣穴の掃除したりで、結構掃除では言うと結構綺麗好きで、あの中に入ってるウッドチップっていう木の破片みたいなやつとか、あとは自分の部屋に敷いてあるあの乾燥、二番乾燥っていうんですけど、とかが汚れてくると、こうギューって自分でまとめて、こうやってあの僕が入ってくる扉の前にこうやって盛るんですよでタンポポ化すると、あの日中で寝てる間にそこに置いといたらなくなってる、あら不思議みたいな感じだと思うんですけど僕が回収してるっていうことで、あの回収しろよっていうことでこう盛られてる。ウッドチップも山にされてたりとかも全然するんで、汚れてきたんだなってことで、それを目印に結構掃除したりとかします。
すごいですね、豆ですねゴミ収集業者さんに持ってってもらうね、ここにちゃんとまとめて出しとこうみたいな、
そんな感じだと思いますね、
はい、なんとなくね、動物だからね、いらなくなったらその辺にほっぽり出しとくぐらいの感じかと思ったら、ちゃんとまとめるんですね。
あ、そうですね、あのタンポポにとっては今の飼育場ってプール以外は部屋なので綺麗、うんうん、にしたいんですよ。
あ、なるほど、
はい、なんであそこでうんちは一切しないんですよ、陸上では。でもプールで絶対するっていう、で水がないとうんち我慢するんですよ。
すごい、
は
い、
なんであの水を毎日変えてあげてってやらないとうんちしなくてうんち詰まっちゃうみたいなことがあるので、それも結構大変かなっていう感じです、ね、
しかも水の中でするから水がすぐ汚れてい
くわけですよね。なので毎日やらないといけないのと、うんうんうん、あとは水中にするので何遍かどうかがすごい分かりにくいっていうのが、
そっか、うんち踏んでこう体調とかを見ようと思っても分かんないと。
そうですね、なんかとんでもない何遍の時はもうあのプールが抹茶やっちゃになってたりとかするんですけど、そうでもない時は普通に沈んでるだけなので、ちょっと分かりにくいって思いながら。
他には何かあれですか、こうタンポポについてのお話ってあります？
あとはあの結構好みがある、好みがあるっていうか、ブームがあるっていう言い方するんですけど、はい、あの先週言った餌のごぼうとかっていう話をしたんですけど、うんうん、あれよく紹介するとどれが一番好きなんですかって聞かれるんですけど、うんうんうん、あの僕それ言われた時は正直に分かりませんって言ってます、
はいはいはい、
あのなんでかっていうと、その日によって結構食べるものが違って、今日は全部食べてたけど、そのある日は全然食べてないと思ったら、小松菜だけ食べてたりとか、じゃがいもだけ食べてたりとかっていうなんか波があって、うんうん、でも別に痩せてるわけではないので、食欲がないってわけではないんですよ。で、あとは面白いのは、で波があるんでいろいろあげて、で同じものでも切り方変えるだけで食べたりとかするんですよ。さつまいもとか特にそうなんですけど、はいはい、最初僕が担当したての頃は切ってあげてたんですけど、切ってあげて全然食べないじゃんと思って、一回試しにそのままゴッて置いてみたんですよ。そしたらそれめっちゃ食べて、で、あこれで食べるならこれでこう移行を切らなくていいしと思ってポッて置いといたら、だんだん食べなくなってきてなんかだんだん食べなくなってきたなって言って、試しに輪切りにしてみたんですよ、そしたらめっちゃ食べるってなったりとかなので、なんかよくわからない、一番好きなのは柳ですと。でこの僕が用意してる中で食べるのが一番好きなのはちょっとよく分かりませんという答え方をしてます、枝も細いのがいい、太いのがいいとか好みがあって、僕丸太みたいなのをこう、食べるならじゃあでっかいのでいいじゃないってことで、丸太みたいな、こんなんのやつを7本とか持ってったんですけど、はいはい、それを一切食べなくて目もくれず、ちょっと実物があると分かりやすいんですけど、はい、なんていうんだろう、握って振り回すのにちょうどいい太さ、
はいはいはい、子供が剣のように使う感じの、
使うぐらいの太さから細いやつがめっちゃ好きみたいで、それを置くと結構バーって食べたりとかするんですけど、はいはいはい、こういう丸太みたいなやつはダメみたいです。
やっぱりあれなんですね、そのお芋と同じで、またその形だったりとか食感とか好みがあるんですね。
好みがあっ って、それを夏に7本も丸太を運んできた僕の努力を返してくれた
ねえ、だから本当あれですね、長いこと一緒にね、こうお世話してても、もう好みを探してっていうのが大変なお仕事です ね、 そ
う
ですね、
なんかこう話せ、こういう時に話せると楽だなって思いますね、今日はこれの気分だからこれ多めでとか、いやいや、それじゃなくて、こういう枝が欲しいんだよとか言ってくれると、めちゃめちゃ楽なんですけどね、そうはいかないので、そこはやっぱり試行錯誤というか、腕の見せ所というか、工夫を常に怠らないでやっていくっていうのがいいのかなと思ってますね、はい、
いや面白いですね。だから今後ね、昼間にこう餌を一応あげるから、寝てて食べてない時もあるかもしれないですけど、起きて食べることもあるわけですよね。
そうですね、なるべくやっぱり活動でメインで食べる時間が夜とか夕方以降になってくるので、なるべく午前中とか昼1とかにはあげないようにして、3時とか 2時半から3時の間ぐらいにポッて、大体2時半、最近は2時半ぐらいから動き出してるんで、それくらいの時間にあげるようにはしてます、ね、
じゃあそういった時間目指してきていただくと、こう食べてる様子とか、
そうですね、これガイドの時も僕言うんですけど、絶対ですとは言えないんですよ、は
い、寝てるかもしれないから
ね。そうですね、最近動いてる時間がこの時間多いですよっていうだけで、結構季節変わると多分変動してくるんですよ。日の長さとかで結構変わってくるんで、前は夏は4時から動き出すとかだったんですけど、今は2時半ぐらいからとかなんで、ちょっと何とも言えない、それが切り替わる時期もまだちょっといまいちよくつかめてないので、見れたらラッキーぐらいで来て、だけど僕も日中に動いてるのは多分両手で数えるぐらいしか見たことないので、そうですね、お客さんが見るとなると、僕よく言うのは毎日来て2時間張り付いてもらってっていう感じでやって、やっと見れるかどうかですっていう言い方をします。
じゃあ見れたら逆にラッキーだよというところで ね、幸運を見つけに来ていただいて、しかも ね、その時だったら歯もオレンジの茶色っぽい歯も見られるかもしれないので、そのあたりね、運試しということで、
そうですね、ちょっと展示動物としてはどうなんだっていう話をされると、ちょっと何も言えなくなっちゃうんですけど、ちょっとそこはお年寄りなんで勘弁していただきたいかなっていう感じですね、
ぜひともね、温かい目で見守っていただければなというふうに思います、さあということでね、時間帯も難しいですけども、なるべく、これからの時期もね、閉園時間に近ければ近いほど夜行性なんでね、そういった時間に近い方がもしかしたらいいのかもしれないということで、足しげく通っていただければなというふうに思います。
あとは朝一ですね。
朝一もチャンスあるかもしれない
、はい、朝一もチャンスあるかもしれない、
はい、じゃあもう長いこといてくださいということですね、はい、ぜひ森山動物園に何度も通って長いこと過ごしていただければなというふうに思います。今日はアメリカビーバーについてお話を伺いました。森山動物園のホームページでは日々の動物の様子やイベント情報も紹介していますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで、このお時間は飼育員の町田陽太郎さんにお話を伺いました。町田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。